石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、そういえば3月に入ってますので、
はい、
新しいテーマを決めなければいけないんですけれども、
そうですね、
私どうしましょう、決めさせていただいてもよろしいでしょうか。
ぜひお願いします。
先日オリンピックがありましたけれども、日本人の頑張りにやっぱり感動するところもありましたし、
感動しましたね、本当に
日本中が一体となってこう応援できたなと感じたんですね。
またね、パラリンピックも始まっていますので、
そうです、そうです、
ぜひ選手の皆さんにもね頑張ってほしいなと思いますよね。
はい、で2020年には東京オリンピックがありますし、
はい、
日本人の良さとか日本の良さを私たち自身がこう分かってないといけないなというふうに改めて思ったので、
はい、
クールジャパンについてちょっと勉強させていただきたいなと思うんですけれども、
クールジャパン、
はい、
はい、
いかがでしょうか。
いや、すごいいい指摘だと思いますし、
本当ですか。
クールジャパンって今だいぶね、いろいろニュースとかでも取り上げられて、まあ、耳に馴染む言葉になってきたなというふうに思いますけれども、その日本の良さ、日本の魅力、日本の価値というんですかね、そういったものを世界中に発信して日本のファンを世界中の人に広げていくという、まあ、取り組みと言っていいんだと思いますけれども、
はい、
本当にこう日本各地いろんな魅力あふれた、まあ、コンテンツ産業もそうですし、アニメとかですね、まあ、漫画とかそういったものもありますし、日本の伝統文化、お茶とかお花とか、あるいは日本舞踊とか、そういった伝統芸能もありますし、あるいは日本のゲームとかですね、こういったものも大変世界中でも人気だったりしますし、こうして、あと、去年日本の和食が文化遺産に指定をされましたけれども、
はい、
食文化、こうしたものもクールジャパンというふうに言えるかもしれませんね。ただこのクールジャパンをやっぱりしっかり推進していくこと、まあ、去年は富士山も世界遺産に指定されたりしましたけれども、
はい、
こうした日本の魅力をしっかり推進していくことで、海外の方に日本の良さを分かっていただく、そして日本に来ていただく海外の観光客の方もぜひ増やしていって、日本の経済活性化にもつなげていく必要があると思いますし、またこの日本のファンが世界中に広がることによって、海外市場で日本のものがどんどん売れていく、そういった海外で日本の企業が競争力を有することができる、そういった効果もあると思いますので、
はい、
このクールジャパンをしっかり広げていく、日本というものについてファンを広げていくということが、ひいては日本の企業の、競争力を非常に高めることにつながっていくという土台、インフラというかですね、土台形成になると思うので、ぜひ進めていきたいと思うんですよね。
はい、政府としては具体的にどんな風に展開していこうっていうようなものって決まってるんですか。
去年からですね、政府として新しくこのクールジャパンを中心軸となって、進めていくクールジャパン機構というのが設立をされました。
はい、
これまで日本というのはどうしても自動車とか家電とか、いわゆる従来型産業に頼ってきた産業構造でしたけれども、今後先ほど言ったようなクールジャパン、食住とかコンテンツ、アニメ、ドラマ、音楽とかですね、そうしたものに事業を展開していける、それを中心軸となっていくための機構として立ち上がったんですけれども、来年度今国会で審議している予算で300億円政府として出資をして、そして民間からも資金をいただいて、この機構が中心となっていろんなこう民間企業と声をかけて合弁会社なんかを作ったりしてですね、各国で世界で例えばマスコミを使って日本の良さについて PR をしたりですとか、あるいは海外市場でどういうマーケットに何を売っていったらいいのかといったような調査をして獲得拡大していくような、そういう取り組みもできますし、
はい、
あるいは各日本のさまざまな地域にブランド品なんかもたくさんあります。大阪にも例えば伝統野菜であったりとかですね、こうしたものを焦点スポットを当てて海外にどんどん知ってもらう、ニーズと日本の中のその魅力というものをマッチングさせていく、その事業をクールジャパン機構が中心となって進めていく体制を今作ったばかりなんです。
経済的にね、やっぱりこう日本が潤わないと良くないなと思うんですよね。せっかくですから日本の人がこう儲かるような そんな仕組み作りがあったらいいなと思いますけどね。
まあ、一部の、ね、外国人海外の方々にはだいぶこう日本のファンっていうのは広がってきていて、はい、まあ、秋葉原とか原宿とか聖地という呼び方をして来る若い人たちも今非常に増えているみたいですし、
ありがたいですよね、そうやって思ってもらえて。
ある団体が調査をしたところですね、
はい、
外国人の方が日本の観光スポットでクールと表したトップ20上位20箇所というのがあるんですけど、はい、第1位はさっき言いました原宿の竹下通りなんですけど、第2位第3位がなんと大阪でした。私もびっくりしたんですけども、第2位はなんと大阪の海遊館、
海遊館ですか
でしたね。で第3位は大阪の道頓堀、
道頓堀はね
だった、まあ、この外国人の方が評価をした日本の観光スポットトップ20にですね、そのトップ3に大阪の2つが入ったというのはちょっと私もびっくりしたんですけどね。
確かに道頓堀も観光客の方多いですし、海遊館に向かう地下鉄の中央線も外国の方多いですね。
多いですよね、
はい、海遊館に行ってはったんですね。
あと今西成なんかは外国の、バックパッカーを、たくさん来ていただこうという、まさにバックパッカー向けの拠点整備というのを非常に進めていて、まあ、安く泊まれる宿舎もたくさんあります。海外で普通バックパッカーっていうと本当に安いところを探すんですよね、
はい、
で本当に安いところっていうのはどうしても治安が、悪かったりする部分もあるんですが、大阪の西成本当に治安もいいですし、そして安く泊まれる、そして非常に便利で、
はい、
京都にも奈良にも神戸にも行けると、
ね、
大阪中どこにでも行けるという、この魅力が海外のいろんな旅行本といいますか、そういったものに取り上げられるようにどんどんなってきていまして、バックパッカーが愛用するのが例えばイギリスのロンリープラネットとか、そういったものが大変広く読まれていますけれども、こういったところ、
はい、
日本人が地球の歩き方をよく見るように、一番世界的に使われている本というのがロンリープラネットという本があるんですよね、
はい、
でこれが、バックパッカーが非常に愛用していて、どこに泊まると一番安く泊まれるかとかっていう情報がたくさん載ってるんですけれども、今西成に行きますと大変多くの外国人の方を見かけるようになったんですよね。
もっともっと PR してこれから発展していく分野だと思いますので、私たちも期待しながら応援したいなと思いますね。
そうですね、はい、このクールジャパン本当に日本の良さを、いろんな視点があると思います。これは、政府だけでやっぱりなかなか進められないというふうに思いますので、今回、クールジャパン機構というのが、軸となりますけれども、その民間の知恵を結集して、日本の良さを、海外にどんどん PR をし、そして需要を開拓して海外でも事業展開ができるように、そしてそのオリジナルとなっているところというのが日本にそれぞれありますので、
はい、
そういったところに観光客の方が来ていただいて、そのオリジナルを楽しんでいただくという取り組みも必要なんだろうなと思いますね、
はい、ありがとうございます。